おはようございます。フォレスト出版編集部の寺崎です。本日は、フォレスト出版チャンネル、今日は2回にわたってですね、お届けします、特別企画なんですけれども、今月発売されたばかりの新刊、専業主婦株式投資で4億円という本の著者の那須田っ子さんをゲストにお任せして、放送をお届けしてまいります。那須田っ子さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、ボイシーのリスナーの皆さんにはですね、ナスダックさんも米国株投資の界隈では多分、結構もうかなり有名人かと思うんですけど、リスナーの皆さん、初めましての方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい。私はただいま65歳でして、55の時からアメリカ株、特にもう個別、ナスダックの個別銘柄を専門に、勉強して投資を始めました。で、その当時、そうですね、それまでなんとなく、投資信託に入れたりとかしていて、多少増えていたお金と退職金とすべて合わせて6000万を今は、実は5億超えました。
の素晴らしい。
本は、はい。全くの、キャリアも資格もない、完全30年、子育てだけやっていた専業主婦でございます。
ありがとうございます。で、このナスダッコっていうお名前が本当に秀逸だなと思ってるんですけど、このハンドルネームはどういう経緯で、生まれたんでしょうか？
い。私、アメリカ株を、始めましたときに、結構皆さんが、参考にしている大変有名な YouTuber さんで、通称じっちゃまと呼ばれている方がいらっしゃいまして、その方の、YouTube を私も見ていたんですね、結構必ず。で、最初いろんなことをそこから学ばせていただいたんですが、どんどん人気が出て、その方に質問するにもですね、次々とチャットが送られてしまうので、なかなか目に留まれないと、投げ銭をしても、それこそありがとうだけで1万円投げ銭する人も出てくるような人気 YouTuber でしたので、それは、まあそこをそういう形で目立つ気はないということでですね、なんとか認知してもらいたい。ということで、ナスダック銘柄が大好きなので、ナスダックという名前を付けましたら、狙い通りですね。じっちゃまにも認知していただけたし、後で気づいたことですが、どうやらそれを見ていた方たちにも、インパクトはあったようでございます。
なるほど。いや、もう一発で覚えられますもんね。もう登 録
よ
商
く
法、
思い
登
ま
録商法した方がいいぐらいですよ。
す。あ、取ってます。
あ、本当ですか？うわ、さ
はい。
すが、素晴らしい。
60歳の時に、いや、こっからの人生、このナスダックっていう名前つけたおかげで、なんか、ちょっと違う方向に面白く回ってきたぞということで、還暦記念にですね、商標登録取りました。
あ、そうです か。
はい。
あ、完璧ですね。では早速ですね、その前にか、今あの新刊の専業主婦か、株式投資4億円がですね、どんな内容なのかっていうのを簡単にご紹介いただきたいんですけども、これはおかげさまで先週発売されたばっかりなんですけど、初速好調で早速、重版が決まりまして、ありが
あり
とう
が
ござい
とう
ま
ござい
す。
ます。おかげさまです。
はい。じゃあ内容ちょっとどんな感じのものなのかご紹介いただけますか？
これはですね、私、本当はその、親も、株、証券会社とか、もう、近づいたこともないような人で、生涯、地銀とゆうちょしか口座持ってなかったような人ですし、家でお金の話をするのは、はしたないみたいな、まあ、日本の古い家に、ありがちな、考えを持った、固い親でしたので、もう全くそういうものは怖いものだと植え付けられてきました。ただ、その後、嫁ぎ先の母が、やっぱり、お金は置いておくところでお金がお金を生むのよというようなことを教えてもらって、将来の年金のための積み立てとか、金の積み立てぐらいはやるようになったんですね。ただ、やっぱり、ああいうのは一部の天才か、優位な情報を持っている人だけが勝てるものだと思っていたので、個別株なんていうのはもう全く手を出さずに、それでもまあ普通預金 じゃないところには一応置いて、30年間過ごしてきた。ただ、時々ニュースなんかで暴落という話を聞くと、ああ、やっぱりやってなくてよかったっていう側の人間だったんですね。それが、主人が1年、あれですね、年金受給年齢より1年早く会社を辞めると言い出したものですから、で、私は主人より8つも年下でしたから、まだ自分の年金までには10年ぐらいあると。で、そこで無収入になる1年っていうのをどうしようと思って、急に危機感を覚えまして、で、そこからが一転、いろいろ経済の雑誌だとか、ニュースだとかを見たり、プロの人に相談したりして、いや、これ、アメリカ株だったら、当てに行かなくても、ある程度、置いておくことで増やせる銘柄があるんだっていう話を聞いて、アメリカ株に行った。で、特にハイテク好きな私は、ナスダックの銘柄が、その時時価総額も上位、みんなそういうところが占めてましたので、あ、これは私も知ってるし、面白い。勉強してても多分楽しい、興味が持てるだろうということで、始めましたら、結構順調に、今まで知らない世界がそこに広がってきまして、それで、のめり込んで、アメリカ株の勉強をし始め、さらにコロナも途中で挟まって、みんな、ステイホームの時代になったので、SNS で、そこで喋り始めるという、ちょっと転機もありまして、で、最初孤独に1、2年やってたのが、仲間ができたらさらに株は面白いということで、どんどん、なんか家族としか喋っていなかったような専業主婦の私が、気がついたら世界中に何百人という友達がいるというふうに変わっていき、おかげさまで、で、気がついたら、お金も増えていた。むしろ、そのお金以外の副産物が大変多く、人生が変わったということですね。それについて書いてあります。ただ、株はこういうふうにやると増えるよっていうことではなく、自分に合ったやり方をまず見つけると楽しくできるよっていう意味合いのことが多く書いてあると思います。
ありがとうございます。で、あれですよね、書店でアップルの株で儲けたやなんていう人の話の記事を見て、米国株に関心を持ったのがきっかけだったっていうのがありましたよね。
知らなかったですね。それまで、日本の勢いのあった時代は記憶にありましたけれども、時価総額の、世界の時価総額のベスト10見たら、もう日本なんて入ってなくて、10社のうち9社がアメリカ、1つが中国のテンセント、そういうのも知れたし、あとは、どんな増え方をしてるなんていう、あと、どこの国がどんな、過去増え方をしてるなんていうのも全く予備知識がなかったので、見たら、ナスダックのハイテク株が、もう、断トツに右肩上がり、弓のようなカーブを描いて、べき上速で上がっているという、その辺のことと、私がそもそも、ゲーム好き、パソコン、ハイテク、そういうガジェット好き、そういうものに大変興味があったのと、今、儲かってる企業の銘柄がかぶりましたので、あ、これなら、ただお金を儲けっていうことではなくて、興味の先に投資っていうものも捉えられるんじゃないかなと思って、今までの考えをこう変えていったっていうことです。
なるほど。ただあれですよね。本の中でも、結構紆余曲折だったみたいで、最初はビギナーズラックで半年ですごい大きく資産を増やしたんだけど、その後になんかこう大きな挫折があったっていう話なんですけど、そこで、まあ、どんなことが起きてどういうふうにお感じだったかっていうのを聞かせてもらえますか？
もちろんですね、儲かった人が過去にいることも分かったし、そういう面白い市場で私はやろうと、そこは迷いはなかったんですが、やってみると、株って非常に、 精神が試される、メンタルが試される世界でして、自分は、それこそ、もう一日に何十万が、まあ増えたら喜びますけど、減るなんていうことを考えたこともなかった生活をそれまでやっていて、何千円を節約するとか、そういう生活をしていたので、減ることがあるっていうことに対して何の免疫もなかったんですね。なので、もちろん最初は、怖くなったり、もう売ってしまおうかと思ったり、自分が、まあ最初、調子が良かったので、こう、なんか向いてるんじゃないか、才能があるんじゃないかなと思って、ちょっと、ずうずうしくなってたのを猛反省したりですね、そういう意味では、すごく紆余曲折がありました。一通りの、素人のやる失敗はしたと思います。はい。
なるほど。まあ、その辺のね、詳しい、よく
はい。
接のところは、まあ、本書の中身を読んでいただくとして、僕はね、先週、ちらっとお伝えしますけど、韓国に、自社のタイトルの初版権を、売り込む商談に一週間行ってきたんですけど、
はい。
今、韓国がすごい株価が去年の半ばぐらいからぐわーっと上がってて、で、もう
はい
老若男女みんな株式投資やってるみたいで、
は
で、も
い。
今回この新刊をですね、出来たてほやほやの新刊を持っていったわけですけ
ああ、はい。は
ど、
い。
本当に食いつきが良くて、
はい。わあ。は
もう出版社、ほぼほぼほぼ商談した出版社のすべての担当の方が、面白い関心がある、これは韓国でも売れるかもしれないなんてね、おっしゃってました。
い。はい。ああ。それは光栄です。いや、韓国ドラマは好きでよく見ていましたが、今、実際、あれですね、私も周りとお金の話、まあ、家族でもしなかったぐらいですから、あまり周りの友達にお金の話題とか出すのはやめた方がいいだろうっていう感じで、一切そういう話をしないで来た30年だったんですけど、株をやり出して、SNS をやり出して、株をやってる人たち、大先輩たちとかとお話してますと、その辺感度がすごくてですね、もう、韓国の口座作って SK ハイニックスの株を買うなんていうのは、去年の前半のブームでしたね。だから今もうすごいですよ、皆さん。はい。
なるほど。ありがとうございます。今日、那須坂さんのね、このお話聞いて、リスナーの皆さん、どうお感じでしたでしょうか。株は怖いとか、まあ、自分には関係ないなんてね、思っている方も、いらっしゃるかと思うんですけども、出発点が全く同じだったというふうにね、ふうに知って、少し身近に感じていただけたんじゃないかなと思います。ということで、ちょっと、そろそろ時間がやってまいりましたが、那須坂さんには明日もゲスト出演いただけるとのことで、明日はいよいよですね、なぜ NVIDIA に集中できたのかとか、銘柄選びの3条件とか、私の、株が人生を変えた話なんかをね、ちょっと詳しくお伺いしていきたいなと思っております。ということで、那須坂さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。